足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お盆真っ盛りです。今日は13日で。
まあ、真っ盛りっていう言い方がいいのかどうかわからんけど、まあ、まあね、まあお盆やけど、なんかね、地震があったり、台風は来るし。
怖いですね。
なんかもう、あっちこっち、電車が遅れたりとか飛行機もね、なんか時間がすごい変わったりとか、うん、いろんなことが起きてるんで、なかなかね、こう大変なんかなって感じですけど、
うん、まあ、まあ、とにかく暑いからもう外出たくないしね。ほんまに
暑い、ほんま暑い。
もうなんか朝晩、なんか朝晩ちょっと涼しくなってびっくりしてるんです
けど、ね。少しね、少しは朝晩はマシになったけど、昼間は相変わらず暑いから。
ひどく暑いですね。
ひどい、なんか車とかでもエアコンの効きがめっちゃ悪い。もう、なんか、暑すぎて。
で、余計に暑なるんでしょうね、みんな。
そうそう。外が余計暑なっていくからね、もう。
もう、 うちも一日クーラーかけてますからね。もう体がだるい。
うん、うちもそうです。なんかエアコン切られへんもん。スイッチ切ったらすぐ部屋の温度上がっていくから。そうそう、うん、ね。もうどうしようもない、こればっかりは。
無事ね。まだ、足立さんも僕も放送できてるだけマシですね。
まあね、家に引きこもりのおっさん二人が。
暑い暑い言いながら暑くないんだけどね。
涼しいとこおるんやけどって。
そうそう。ちょっと外出た時に暑いな言うてるだけなんで。
そうそう。はい。
はい。じゃあまあ頑張っていきましょう。それでは、ニュース行きましょうか。はい。はい、それでは今週のニュースは8件です。国連総会特別委員会はサイバー犯罪捜査における国際協力のあり方を定めた条約草案を採択しました。ネット上の不正アクセスや児童ポルノ拡散などの犯罪捜査で国際協力を強化することを目的としています。これまでも検討されてきたのですが、各国の思惑がぶつかり否決されてきたのがようやく採択されるようになりました。
はい、まあ、サイバー犯罪ですね。いろいろ、まあ、問題だらけというか、なかなかね、これまでも、国連とかで国際的にいろんな基準を定めてですね、それでやっていこうとしてたんですね。というか、それをしないと、結局、国をまたいでインターネットを繋がっているので、そうすると、そのサーバーがどこの国にあるかによって、なんかその、どこまでどう取り締まれるのかが、もうバラバラになってくるし、その逃げ道がいっぱい作れてしまうっていうねことになってしまうので、そのあたりをやっぱり統一していかないといけないって、ようやくいろんな形で、こと整ってきたわけなんですけども、まあ本当ね、そのこういうインターネットっていうものができて、本当その便利にはなってるんですけども、やっぱりこれまでもいろいろ言ってきましたけど、悪いことするやつらにとっても便利になっちゃうんでね、まあ、このあたりの、バランスをどう取っていくのか、まあ、そのあたりはいろんな知恵を出し合ってですね、どういう規制をかけていくのか、どんな基準を作るのか、まあ、これはその時代とともに基準なんかも変わっていくので、常に話し合っていくっていうのが、非常に重要だなと思います。
ファミリーマートは店長を支援する AI アシスタント、レイチェルとアキラに生成 AI 機能を搭載し、業務マニュアルの音声検索が可能となりました。これまでレジ操作やサービス商材の受付、客 機器の操作などを案内する端末があったのですが、責任者が不在の時は本部で電話確認をしていました。今回の機能追加でスタッフでも検索ができるようになったそうです。
まあこのマニュアルのね、その操作というか、まあ特にいろんなコンビニってやること増えているので、それぞれのその対応ね、仕方とかいろんなことがあるんですけども、それのマニュアルをなんか店長しか今まで見れんかったっていうか、そこをなんとかせえやっていうような話でもあるんですけども、まあとはいえね、今度それをやるにしてもいろんなことがありすぎるので、どこをどう調べていいのかようわからんみたいなことにもなってたのを、まあ音声で操作できるようにしていく、まあそうなってくるとだいぶね、いろんなの対応も変わってくるのかなと思います。ただまあこの前ホリエモンが言ってましたけど、そのうちBluetoothのヘッドセットをですね、アルバイトの店員がつけて、で、そのお客さんの質問とかを AI が聞いてて、耳元でこう答えなさいっていうのを、耳元で言って、そのままこう口にするっていう、なんか、ロボットみたいな、ロボットというか AI に本当にコントロールされてる、アルバイトとか出てくるんじゃないかと、その方が、うまくいくんじゃないか、みたいな、ことを言ってですね、まあ、本当ね、一歩間違うとそっちに行きかねないなと、そんな気もしています。
中国上海大学の研究者らは、脳内の神経細胞が量子もつれによって結びついた光子のペアを生成する可能性を数学的に示しました。これまで脳内の何百万もの細胞がどのようにして活動を同期させるのかがわからなかったのですが、離れた場所にあっても同期を取ることができる量子もつれ現象で説明できるようになるかもしれません。
はい、もうなんか何の話やねんっていうようなニュースですけれども、まあ要は脳細胞がね、こういろいろ同期していろんなことを考えたりとか、あるいは脳波が同調するっていうような現象がね、こう見られてるんですね。例えば、教室で先生が教えてて、で、生徒がこう聞いてる時の、その先生がなんか生徒に伝わってるなっていうのを感覚とか、生徒の方も、そのすごく先生の言ってることがよく理解できるみたいな時って、脳波がこう同期してたりするんですね。で、そういうものも、どうやってそういうもの、同期をしていくのかとか、そういったことを調べていくのに、いろいろね、やってると、一つの、まあ、これは仮説ではあるんですけども、今回の、その、上海大学の研究者たちが導いたのは、量子力学とかで出てくるですね、量子もつれっていうのがあるんですね。で、量子がもう、まあ、スピンっていうので、まあ、簡単に言ったら、右回転、左回転みたいなものなんですけども、それをしているのが、離れた場所にあっても同期をすると。右回転すれば片方も右に回るみたいな、同時に同じ現象が離れてても起きるっていうようなことがあるんですね。まあ、量子もつれっていうんですけれども、それを、そういうふうに離れててもそういう同じような、同期が取れるっていうことで、これが実は脳細胞の中でも起きてるんじゃないかと。いうような仮説を立てて、数学的に、まあ、計算できるぞっていうような話なんですけど。まあ、とはいえね、これを、本当にそうなのかどうなのかって、実証できるかどうかはまた別の話なんですけども、おそらくですね、これから、こういう、その、量子のいろんな振る舞いを使った、モデル仮説っていうのが、どんどんいろんな分野に応用されていくんじゃないかなと。まあ、特にその情報という意味で、考えた場合にはそういった現象を非常にいろんなところで起きることが説明できるんじゃないかなと。そんな気がしています。
サイバーセキュリティ企業のトレンドマイクロが身売りを検討していることが関係者により明らかになりました。投資銀行と協力して買い手候補からの関心を募っているとのことです。同社の広報担当者はコメントを控えていますが、同社の株価は 10% ほど高騰しています。
はい、まあトレンドマイクロのね、セキュリティソフト使われている方も多いかと思うんですけれども、まあここがね、もみ売りを検討しているということで、ですね、結構株価が下がってたんですね。で、まあその中でいろいろ買い手がこう つくというか、じゃないかと、もうがっそり買っていくんじゃないか、みたいな話が出てきていて、で、特にですね、この前Windows のトラブルがありましたね。世界的なの、ブルースクリーンになってしまうっていうような。あれが、セキュリティ会社の方のトラブルでそれが起きてたんですけども、そこが弱くなった分、どこがですね、セキュリティで入り込むかっていうね、そこの今戦いになっていて、で、だったらトレンドマイクロを買収してそこに乗り込んでいこうか、みたいな話が、どうやら裏でいろいろ、あるみたいなんです。で、そのこともあって、それがトレンドマイクロが買われて、そういうどっかの大手がですね、ガンって動き出したりすると、一気にここの株価って上がるんじゃないかみたいな目論みもあって、なんか株価が動いてるとかね、なんかいろんな噂が飛び交ってますけれども、まあちょっとね、このトレンドマイクロが身売りするっていうのはあんま思っても見なかったんで、結構、そういうセキュリティ関係でもいろいろ、動きが出てきてるのかなと思います。
電波新聞社は1985年に発売された8ビットパソコン PC8801 Mark II SR を手のひらサイズで再現し、2025年春に発売すると発表しました。価格は3万円で、サウンドボード2相当の機能も含めてエミュレーターで動作します。N88 Basic のバージョン2を搭載し、プログラミングにも対応しています。
はい、もう、古くからパソコン、PC88 を知ってる人たちは、おーっていう感じになると思うんですけど、8ビットですからね。もうなんか、ほんとなんかね、今のパソコンから考えたら、っていう性能低いんですけども、当時としてはもう画期的な面白い、パソコンでした。で、特にそのベーシックが動くっていう今回ね、これちょっと面白いなと思って、割ともうほんと、50代以上の人たちにめちゃウケるんじゃないかなと、そんな感じがしてるんですけども。まあこれ、こういうね、なんか昔の、ちょっとこう、かなりいろいろいじれた感じの、その、今でもね、プログラミングとか、その、できる、ね、いろんなツールとかいっぱいあるんですけども、ただとはいえなんか当時のそのベーシックのチープな感じで動かしていく、そのすごく限定された中でみんなが工夫してこうやってった面白さみたいなものがね、なんかその辺を感じれるとこういうものってすごく面白いなと思います。
アドビはマーケターの生成 AI の利用についてイギリスやフランスなど7カ国で調査しました。その結果、最も利用が進んでいたのはインドの 92% で、日本のマーケターは 54% と最下位でした。画像生成についての不安が日本では大きいことが利用率の低下に結びついたようです。
これについては後半にしたいと思います。
フィッシング詐欺が後を絶たない状況を受け、消費生活センターは被害に遭った場合はすぐに相談するよう呼びかけています。詐欺の手口は巧妙化しており、銀行やカード会社、公共交通機関などの名を語り、偽サイトへ誘導して個人情報や金銭を狙うケースが増えています。夏季休暇などクレジットカードを使う機会も増えているので、不審なメールには注意しましょう。
もうね、フィッシング詐欺、本当に巧妙になってきていて、まあ、もう元のね、いろんなクレジットカード会社とか銀行とか、公的機関とか、それの、もうメールそのまま、コピペして、持ってくるし、で、偽サイトもそのまま画像から何から全部コピーしてですね、作ってるので、よっぽど注意しないと見た目ではまずわからないような状況になってきてます。で、全くね、使ってない銀行とか、使ってないクレジットカード会社からメールが来たら、もんな偽物っていう、すぐにこう見抜けますけども、自分の使ってるそのサービスとかね、銀行、クレジットカード、そこからのメールで来ると、あれなんだろうっていう風についこうね、そこから開いてしまいがちです。なので、そういうメールが来てもですね、 普段いつも使ってるサイトからログインして、そういうお知らせとかが届いてないのかとか、そういったとこをね、確認する癖をつけないと、つい、その、届いたメール、特にですね、何か振り込みをした後とか、普段使ってないところで、クレジットカードで高額なものをなんか買ったとかね、家電を買ったとか、そういった時の後にすぐにこうメールが来たりすると、あれ、何かこう間違ったのかなと思って、ついね、クリックして、なんか見てしまって、そこからログインして確認しようとしてしまったりするので、ぜひね、なかなかそういうなんか、タイミングっていうものがあるので、常にね、そういうなんかややこしいのが来るんだなということを頭に置いて、対応していただければなと思います。
ドコモのモバイル社会研究所の調査によると、中学生の親の約4割が子供がスマホでつながっている相手を把握していないことが明らかになりました。ドコモはや SNS やゲームなど様々な利用シーンで子供たちはつながっており、親も把握しづらい状況が垣間見えるとしています。
まあ、スマホが出てきてから特にですね、もうその、SNS もいろんな種類があるし、そのさらに SNS の中でもその自分たちだけでグループとかが作れたりしていくとですね、確かにね、もうそこのどこにこう繋がっているのかなんていうものはなかなかわからない。そんな状況になってきてる。ただだからといって、じゃあその運営会社とかがそういう細かく、まあね、ログが分かってるんで、運営会社の方は誰と誰がやり取りしてるとか、全部それは把握しようと思えばできるんですけど、じゃあそれをやるのがいいのかっていうと、そこはまたそれでね、プライバシーの問題とか、いろんなことが出てくるので、そっちはそっちで問題になるし、このあたりがね、ほんとその難しいところですよね。で、まあ、ただもうこれはね、別にその SNS だとか、そんなもの関係なく、別に普段の、友達付き合い、その学校のでの友達付き合いとかそんなのもひっくるめそうですけれども、やっぱり普段からどれだけね、親と子供が話できてるかとか、学校の先生とかね、そういったところでいろんな話ができてるのかとか、そこにかかってくるんだろうなと思います。なかなかね、難しいと思うんですけども、そういったところの意識して、やっぱり家族の中での会話とか、そういったものを増やして、話しやすい状況とか、そういったものを作るっていうのが、やっぱりいつの時代でも重要なのかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは外からウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、何回もこう、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。
で、
そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんよ。
飽きませんやん、なんですけど。
切れてもしゃあないですね。はい。
いや、そこはですね、最近ね、かぐやさんなんかはね、
はい。
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、 繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。
はい。うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんで、ブロックするとかね。そういうことができる。うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心、なんかもうサーバーも自分のパソコンも両方、ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方は、かぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、詳細を見ていただければと思います。
PC8801M2SR が復活ということで、
はいはい、
もうこれしかないなと思ったんですけど。手のひらサイズじゃなくて普通のサイズで欲しくないですか？
なんか当時のあの感じ？
値段は3万円でいいから、あの感じ
いやいや、それ。
画面も狭いやつ。
あらあらの画面ね、なんか。
いや、でも当時は面白かったですよ。ゲーム、親にプログラムをやりたいから買ってもらうっていうあれでね。
テイで。その、テイで買って、ゲームしたいっていう。
雑誌ね、ベーシック
マン。そう
じゃないですか。
いろいろあったね。
打ち込んで。
頑張って打ち込んで、
うん。なんかね、なんか懐かしいわ。こういうのは絶対、なんか手のひらサイズやったらキーボードがどうせ Bluetooth とかでやれるのかな？
あ、なんかこれ、USB かなんか Type-C で繋ぐみたいですよ。
え？ USB Type-C で繋ぐ？何を？
うん。
キーボード。
なんか、キーボードとかモニターとか。
あ、モニターは別なんや。ああ、だから、機械だけね。
そうそうそう。だから、言うたら、ラズパイみたいなもんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
はいはいはいはい。
そうそう。
N88 ベーシックまで乗ってるんですね。
N88 ベーシック乗ってるっていうのがちょっとで、くすぐられるんよな。
めんどくさい、めんどくさい。
そうそう、めんどくさいやつだけど、ベーシックはやっぱ面白いよ、なんか。なんか知らんけど。やっぱり、
うん。まあ、僕もそうで、プログラムやると、まあ、僕らの世代はみんなベーシックから始めたじゃないですか。
うんうんうん。
ね。
うん、
スパゲッティプログラムになって
そう、ね。ぐっちゃぐちゃになるやつね。
ぐちゃぐちゃになるやつね。
GoTo 文つこたら最後、もう何がないわからんようになるって。あとから自分
次どこに行ってみたいな。観光から上がってきてね。
そう、自分で書いたのに何をしてんのかが分からんようになるっていう途中で。
いや、これもうプログラマーしか分からん話です。あれなんですけど。いやー、夢がありましたね、あの時はね。
あの頃はもうめちゃめちゃ面白かったよね、もうなんか。
そっから98になって、ちょっとまあいろんなソフトが出てきてね、ビジネス的に使いになりましたけど。
うん。
うん、いやー、何年前高校の時40年前ですわ、もう。
うん、もう40年、そうですね、そんなもんですよね。だって、1985年にこれ、88M2 出てるから。
はいはいはいはい、はい。
そうですよ、もう40年前ですよ。
まあ、当時、ファミコンのソフトも88でもできた、ね。
うん、なんかね。いろいろやってましたけど。
いやー、まあ、とりあえず買おうかな、3万円やったら。
ええとこついてくるよね、値段も。
ええとこついてくる。値段もね、
そう。
あ、まあ、これぐらいやったらええか、みたいな。20とかやったらちょっと嫌やけど。ね、当時マジで2、30万しましたよね。
あ、してた、してた。うん。
ね
めっちゃ高かったもん、今から考えたら。
よう買うてくれたな、親、思って。
うん。ほん まあそんなね、時代でこれは、まあ、おっさん連中は買うでしょう。みんなその頃やってた人は。
飾り飾りとしても面白いしね。
そうそうそう。
俺88やで、言って。
見た目がちょっと。
誰が喜んでみたい
なやつだ。わかる人しかわからへんっていう。他の人だったら、何が面白いのかさっぱりわからんっていう。
25年春ってもう半年以上先じゃないですか、この。もう、チャット GPT がどうなってることがやら。
いやら、ほんまにもう、ねえ、忘れるよ。
いや、まあまあ、すいません。ちょっと思いっきり反応してしまったんですけど、まあ、後半のニュース行きましょうか。
はい、はい。
はい、もう一回読みますね。
はい。
アドビは、もうマーケッターの生成AIの利用について、もうイギリスやフランスの7カ国で調査したところ。うん、
はい。
一番進んでたのは、インドがなんと 92% も使ってると。
うん。
日本は 54% で最下位でしたと。
はい。
で、まあ、なんでかというと、画像生成についての不安が大きい。そう、別に別にインドでも不安ですよね。
うん。だからその使い方とかが、いろいろ考え方がやっぱ違うんちゃうかなっていう気がするんですよ。
インドの人って、足し算とか早いじゃないですか。
うんうんうん。
何やった掛け算か。なんか
掛け算、うん。99までやるやつね。99×99 までとかいう、そんなの
あったりとか。そうそうそう。日本はもう、九九81までやけど、うん、インド人は99までできるみたいな、なんか、昔流行りましたよね、うん、一時ね。
うんうんうん。言ってましたけど。
忘れましたけど、なんか、なんか思い出したわ。
そう。まあ、だからその、生成 AI が出てきて、これね、ちょっとまあ、わからんけど、
はい、
なんとなく思うに、
うん、
例えば、他の国だと、その、お客さんの対応とかのところでも生成 AI 使おうとしてたりしてるんですよね。
はいはいはい。
まあ、例えば、問い合わせのメールとかの、こう、自動で作成して返信するとか、あと、チャットの問い合わせとかの文章をこう作って返信するとかっていうのも、AI にやらして自動的に答えさせるって。で、まあ、そこの答えがないようなやつは、オペレーターに変わるみたいなのとかね。う
ん、ああ、はいはいはいはい。あ、なるほどね。
そういうのをこう、うん、使おうとしてるのが海外とか結構出てくるんですけど、
うん。
で、日本だとなかなかそこまでいかないんですよ。
はいはいはい。
で、この違いをね、まあ、思ってこう考えると、その、日本ってやっぱりその、一個でも間違いあったら良くないんちゃうかって発想がやっぱあるじゃないですか。
はいはい、なるほどね。
うん。全部こう自動化して AI に任してみて、で、例えば、100件の問い合わせのうち1個なんかおかしな答えするっていうのがあったら、いや、それはあかんやろ、みたいな感じになるじゃないですか。
人間の方がもっとエラーありますよね。
いや、まあそうなんやけど。そうなんやけどさ。そうなんやけど、だけどなんとなく、その、なんていうの、機械にやらして間違ってたっていうのが、そんなもん機械使うからやろとかいう、なんか、
まあ、
そっちに
行こうや。まあね、
なんか。
いや、そういうのはもパワハラや。うんっていう時代ですよ、まあ、
いや、わからんけど。だけど、その、諸外国なんかを見てると、まあ、わからんけどね、その、例えば、そういうお客さんとの対応とかで、こう、マニュアル通り回答するというふうにしてたとしても、
うん、
結構適当に答えてるやつとかが出てきたりとか、するわけですよ。
まあまあ、そうですね。
うん。元々の、そこの人がやってるところのクオリティも低いって言うとあかんけど、なんか、変な言い方になってるけど。
教育自体がおかしいと。
とか、もうアメリカなんかもそうやけど、移民がめちゃめちゃ多い国やから、そもそも英語もあんまりできへん人がこうね、やってたりとか、するんですよね、うん。そういうところがあるんで、はい、で、そうすると、いや、そんな人使うより AI でやった方が7割方正解だったらそっちの方が良くないっていう発想にもなったりするわけですよ。
そのベースが違うってことかな。
うん、そうそうそう。その元々の、その仕事のやり方とか、その考え方とか、 そこら辺の発想がもうかなり違うから、だからそこが多分こういうものに影響してくるんじゃないかなと思うんですよね。
なるほどね。
なんかトラブルがあった時に、そのどう対応するかって、ね、日本の場合はそのトラブルが起きたことに対して、めちゃくちゃなんか、なんていうのかな、企業側の責任を求められるというか、なんか、それがすごい強いような気もするんですよね。
で、まあだから、いい面もあるし、悪い面もあんねんけどね、両方。
そうそうそうそう。どっちがいいとか悪いとかは、なかなかね、難しいんですよ。いい、ね、
そうそうそう、そ
う。その、一長一短どっちもあるから。で、だからそこら辺の違いが、やっぱりこういう、その、アンケートとかを取ると、差になってくるんちゃうかなっていうのがあって、
は
い、
それはありそうですね。
だから単純にそのなんか出遅れてるとか、そういうだけのそんな話ではなくて、やっぱりそれぞれの国のその、もともと持ってるそのサービスとか仕事とか、そうそう、そういうものに対する考え方とか価値観だとか、そういったものの差がやっぱりあるから、単純には比較はできへんし、で逆にそういう日本だからこそクオリティの高いサービス、 AI のサービスとかが出てくるのは出てくるわけですよ。
ですね、
性能のいいやつが、はい、だからこの辺はね、そのどう捉えるかの問題なので、決してこれでその悲観する必要はないと思うんですけども。
あ、なるほど。
ただとはいえ、だからといってこのままでいいのかって言ったら、決してそんなわけではないので。
まあ、遅れちゃいますわね。
そうそうそう。だからといって使わないっていう選択肢は、ちょっとそれはおかしなことになってしまうんで。
よそ使ってないやろ、うちもまだええやろ
って、ね。まあ、ええやんって言って、こんな、みんな使ってへんねんもんっていう、そっちはまた違うし。
そもそもだから、今まではその、まあ、日本語というもので守られてきたものがもう AI でもう、ね。
そうですね。
ほんまにグローバルになっちゃうから。
そう。かなりその。
そうなったら、やばいですよね。
言語の壁みたいなものが結構あったけども、かなりそのあたりも変わってくるし、ここに来て。
ねえ、
もう一気に変わるし、で、それと、その、まあ今、アメリカの大統領選が11月に。
はいはいはい。
あるんで、今、AI 作って、ってる企業がみんな新しいサービスを止めてるんですね、リリースすんのを。
なんでなんですか？
フェイクニュース作られたら困るからなんですよ。この大統領選、
ね、
そうそうそう、大統領選に向けてこういろいろやってるところにフェイクでこう AI で作ったやつが山盛りてんこ盛りそんなん出てきて、で区別つかへんようなやつ出てきたら困るじゃないですか、その動画とかで。
まあそれはそうですけどね。
もうそんなん出てきたらどれが本とか嘘かもうわからんようになっていってしまって、ぐっちゃぐちゃになるでしょ、選挙自体が。
それでも、それは忖度という意味でですか？
多分いろんな意味であるんやと思う。忖度してる部分もあるやろし、まあまあ、それで、こう、攻撃されても困るわけじゃないですか。お前んとこがこんなサービス出すからっていう話になってしまったら。
とばっちりがかなんと。
それもあるじゃないですか。
はい、そうですね。
そういう世の中を混乱させた原因はこんなサービスを提供してるからみたいな話になってもまたややこしいから。
はいはいはいはいはい。
多分そういうのがあって今各社全部あんまり出さないようにしてるんですね。でそうすると11月過ぎてからまあびっくりするぐらいいろんなサービス出てきますよ。
一気にこう、そうですね。
想像を絶するようなやつが出てくるんで。もうだから今年の年末から来年にかけてはもう本当に全然変わっていくと思います。AI っていうものに対する考え方とか見方とか。
まあ、ちょうどね、万博が来年ですけど。
だから本当ね、そういうのに向けて、いろんな準備はしていかないと、そこで出遅れるとかなりやばいことにはなる気はするんですよね。本当に取り残されていきそうな気はして。
致命的ですね。そうなったらね。そう。
で、やっぱりさっき言ってたその言語の壁みたいなのがあったけど、もう別に全然、はい、海外のところが、翻訳はもう AI とかにやらしてしまって、で、音声合成でもやり取りできるようになってしまったら、うん、そこそこのサービスがもうね、別に、海外のベンチャー企業とか。
関係ないですからね。
うん。いきなりもう日本でサービス展開したりとかできるんですよね。そんなのなり始めたら、
うん。サポートももうちゃんとできてね。
そうそうそう。うん。全部できるようになってしまったら、本当にもう、いや、どうすんのって、今まで、日本国内に、言うても日本国内に1億人おるし、なんとかなるんちゃうって言ってたのが、もう、うん、もう全然そんなん通用しなくなるからね。海外の企業がバカバカ入ってきて、あっという間に、はい、うん、かっさらわれるというか。
そっちのインバウンドは、勘弁してほしいですね。
そうそうそう。
ご飯食べに来てくれるとかやったらええけど。
そうですよね。もう本当そういうことが起きうるので、まあだからこういうね、データで、確かにいろんな文化的な違いとか、いろいろあるのは確かにその通りなんですけど、だから単純にこう数字の比較だけで見ないっていうことも重要なんですが、とはいえ、だからといって、じゃあまあ日本ではそんな、一生懸命やらなくてもええのかなとか、みんなが使い出してから、まあやったらいいかな、みたいなことを考えてたら、もう、あっという間に、うん、海外の企業が来て、もうどんどんね、お客さんを持ってかれるっていうことになりかねないので、その辺はね、最新の動向は、ぜひこの番組を聞いて、皆さん身につけていただければなと思います。
はあ、足立さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
暑い中暑いトークをありがとうございました。
暑いというか鬱陶しいというか、まあいいけど。はい、もう
クーラーガンガンでね、あれなんですけど、まあ今週まあお盆期間ということで、
はい、
ニュースのね、サイトがお休みになりますんで、うん、いつも通り。
はい。
まあ、ちょっと来週は多分ネタがないだろうということで、まあ、いつものようにお休みさせていただこうと思っておりますので。
はい。
はい。更新停止になったわけじゃございませんので、皆さん。
別に。
来週に。
おっさん二人が熱中症で、寝てるわけではないので。暑いから。
はい、まあ、ちょっとその後はアナウンスをね、しとかないといけないなと思いまして。はい、で、あれです、足立さん、何でしたっけ。そう、告知等はなんかありました？今週は。
特に、もう、とにかく、めっちゃ暑いし、また台風とかね、いっぱい来るんで、皆さんも気をつけてください。いろいろ気をつけなあかんしね、もう地震もあるし、なんやかんやと。
地震も一週間は注意しろって言われでしたもんね。
うん。で、あれでしょ、みんなもうなんか水凍ったり、お米凍ったり、カップヌードル凍ったりで、なんかスーパー行ったらね、ないんのよ。もう売ってない。
マジで。
マジで、
ま、急にまたみんなね、買い出すもんね。
そう、急に今までそんな買うてたっていうぐらいなんかみんな水とかも、2箱とか買ってたりする。
そうか、じゃあ、うん、ちょっと水、忘れんうちに買うたから、毎週買ってるんですけど、うん、届くん時間かかりそうですよね、ほんならね。
そうなんですよ。なんかアマゾンとかあんな見てても、はい、1ヶ月待ちとかなってたりしますよ。
うん、ほんまですか？
うん。まあでも、なんか、お店の人とかに言うと別に在庫がないわけではないので、全然慌てんでも。
ああ、まあまあそうですよね。
うん、その生産。
まあ、これほんまにあれになったらもう一気になくなりますもんね。
そうそうそう。
ね、
うん。まあ、だけど、あんまりね、こう慌てて、わやわやするというよりも、まあ普段よりちょっとね、はい、いろいろ、気をつけて、で、なんか、ね、家族でもどっか避難所、どこ、もし何かあった時、どこに集まるとか、うん、はい、あるいは、こうね、持ち出すもん、何を持ち出すとか、一応その辺だけ整理しとくだけでもやっといた方がいいのかなっていうね、そんな感じだと思うんですけど。
うん、もう早速水が転売されてますわ。いや、ほんまに。 いつも水ね、9本入りで、まあ、1本あたり、まあ1000円ぐらいで、
はいはいはい、
まあちょっともうちょっと高いと1200、300円で買うんですけど、
はい。
もうあの、在庫が、なんかその、アマゾンが売ってるのはなくなってて、3200円からってなってます。ひどいなぁ。
もうね、まあ言うても、もう1ヶ月も1000うちに元に戻ると思いますけど。
まあまあまた元に戻ると思いますけどね。転売屋はしっかりしとるなぁと思ってね。ほんまに。
まあそんなもんすよ。もうね。いろいろあります。まあそういうこともひっくるめ、皆さんあんまりいろんな情報に踊らされないようにしつつ。
そうですね。
うん、ちゃんと気をつけなあかんことは気をつけなあかんので、はい、そこら辺を ね、うまくこう、やっぱ考えて動いていただければと思います。はい。
はい。では、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。
はい。それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。では、来週もまたぜひ聞いてください。
来週ないんでしょう。
失礼しました。再来週もまた聞いてください。いいですか、これで。
はい。
それでは、良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。